各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は構想団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは平成31年度の基本的姿勢を問う、子育てするなら北区が一番を問う、自由民主党議員団池田博一の質問です。限られた財源で各施策を推進するには、より一層の区の努力とともに区民の努力も必要になると考えるが、区長の基本的姿勢は。
引き続き限られた資源を効率的に配分し、さらなる内部努力の徹底に努め、区民とともに魅力ある北区づくりに全力で取り組む。
区民の多岐多種にわたるニーズなどを踏まえて新年度予算が編成されたと考えるが、改めてふるさと北区を実現するための新年度予算について見解は。
人生100年時代を踏まえた健康長寿社会の実現や、子育て支援、教育環境のさらなる充実、防災減災対策の強化、地域交通機関の充実などに積極的に対応する予算としている。
児童虐待をはじめ、子どもと家庭に関わる問題を地域で捉え、子育てを支える体制を地域社会の中に早急に築くことが必要である。また子ども家庭支援センターへの専門性の高い人材配置など機能強化について見解は。
31年度から子ども家庭支援センターを旧静止中跡地に移転し、一層の相談機能強化拡充を図る。また児童虐待などの相談業務を担当する職員の増員とともに、児童相談所や警察 OB などを活用し、相談対応力の強化を図る。
児童相談所、一時保護所の設置に向け、職員体制や相談体制を十分に検討していると思うが、設置内容や機能について見解は。
旧赤羽台東小跡地に、子どもに関わる総合的な施設の設備を検討している。先行区の整備内容などを調査・分析するとともに、幅広い支援体制の構築を検討し、基本構想を策定する。
経年変化による校舎の安全面などに懸念があり、教育環境の充実、地域の防災機能強化などのため、早急に超寿命化を図るべきだが、超寿命化改築、改修計画策定作業の進捗は。
30年度は検討会を設置し、課題整理と老朽度調査を行った。31年度は調査結果などに基づき、素案を取りまとめ、広く意見を聞いていく。
土地開発公社の機能を高め、土地取得に柔軟性を持たせ、機会を捉えて教育環境を考えた高知拡張すべきと考えるが、見解は。
今後もより良い教育環境の確保に努め、用地取得にあたっては公社の活用も検討する。
空き家の増加など不動産を取り巻く多くの問題点が指摘されている。空き家の利活用を市場任せとせず、行政が斡旋機関になるなど、より積極的に行動すべきだが、見解は。
昨年策定した北区空き家等対策計画の施策を着実に行うとともに、現在取り組んでいる住宅マスタープラン改定作業の中で検討する。
高齢者が賃貸住宅を借りにくい状況がある。関係諸団体と協力して、高齢者の住宅確保に向けた協議会を立ち上げ、高齢者に役立つサービスを提供するシステムを作るべき。
居住支援協議会を設立し、高齢者などの住まい確保が円滑に進むよう、家賃債務保証や保証人確保、居住支援サービスなどを検討する。
昨年ブロック塀倒壊による事故が発生したが、区内にも数多くの危険な状態のブロック塀が見受けられる。ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業は、無料にもかかわらず利用に消極的な区民も多いと思うが、本事業の効果は。
建築士が所有者にブロック塀の現状や危険性を説明し、改善方法などのアドバイスを行う事業であり、所有者の意識啓発に一定の効果は現れており、より一層の周知に努める。
区長は4期16年の実績を持ち今日を迎えているが、5期目に向かって区長自身の進退について問う。
16年間の基盤を礎に、引き続き直面する課題などの解決に全力で取り組み、魅力あふれるふるさと北区を作る決意である。
自由民主党議員団、池田博一の質問でした。次は北区の人口動態と施策展開、時代に即した課題解決を、公明党議員団、近藤光則の質問です。特別区税が増えた要因として、中所得以上のファミリー層増加が考えられる。この層はキャッシュレス決済を利用する傾向が高いため、行政サービスでもキャッシュレス決済ができるようにすべきと考える。また、多文化共生に向けた取り組みが新年度予算に盛り込まれているが、主管の総務部だけでなく、全庁を挙げて行う体制が必要と考えるが、見解は。
特別区民税などを対象としたキャッシュレス決済の導入については、他自治体の動向を見ながら研究していく。また、多文化共生については、31年度からの3カ年に実施する具体的な個別事業を取りまとめた多文化共生行動計画に基づき、全庁を挙げて取り組む。
赤羽駅東口では、市街地再開発事業が動き出している。この機会を捉え、赤羽小学校、赤羽会館、赤羽公園など、公共施設の再配置を行うことを提案するが、見解は。
更新時期を迎える大規模な公共施設の対応は重要な課題と認識し、今回の住民主体の取り組みをチャンスと捉え、時期を逸することのないよう検討を進めていく。
重要文化財の旧醸造試験所第一工場、通称赤レンガ酒造工場を活用するため、建物周辺の国有地を区が取得し、公園と一体で運用できないか。また、東京北区観光協会が企画提案し、区が推薦して始まった、明治日本の近代産業遺産を活用したヘリテージツーリズム推進事業などへの区の積極的な取り組みを求める。
東京北区観光協会の意向や、関係団体などとの検討状況なども踏まえ、魅力を生かした有効活用に向けた展開方策を検討していく。土地の取得などは、当該施設周辺の国有地の動向など、様々な観点からの検討が必要になると考える。
31年10月に幼児教育無償化が実現するが、国の方針では保育園での復職費が現行より値上がりになる非課税世帯もあると聞いている。北区独自予算を使ってでも、値上げをしないようにすべき。また、今定例会に生きがい活動センターの設置条例が提出されており、高齢者の就労支援も行うとのことだが、ハローワークなどと連携した実効性ある事業をすべき。高齢者の再就職への施策展開を問う。
給食費の取り扱いは、幼児教育無償化の趣旨や適正な利用者負担のあり方などについて、宅の状況なども調査した上で検討を進めていく。生きがい活動センターは、生きがいづくりを支援する新たな活動拠点とし、活躍の場につなげる取り組みを行っていき、指定管理者には職業紹介責任者の配置を義務付けるとともに、関係機関との連携を求め、高齢者が主体的に活躍できる就労支援体制構築に努める。
開園に伴う10連休中の保育、医療、行政サービスは、国会でも国民生活に支障をきたすことのないよう、政府に対応を求める付帯決議が全会一致で採択されている。区も関係機関と協議し、区民が不安にならないよう、しっかりと対策を講じることを求める。
医療は休日診療所などを開設するとともに、調査の上、他の開設の必要性を検討する。保育園などは保護者ニーズなどの把握に努め、適切な対応を検討する。区民生活に支障を及ばさないよう、町内各部課が連携し確認していく。
重要政策課題の多くが、府省横断的な対応を要することが多いため、国は内閣府を組織した。区も区長からの施策方針を受け、副区長をトップに、町内を縦横無尽に動き、目的を達成する組織構築をすべきと考えるが、見解は。
副区長2人体制を導入し、トップマネジメントの機能強化を図っているが、 トップダウン機能を発揮できる組織体制を継続的に検討し、全庁を挙げて課題解決に取り組んでいく。
公明党議員団、近藤光則の質問でした。続いて、人口増に伴う学校施設整備を、滝野川にコミバス特用ホームを、日本共産党北区議員団、山木直人の質問です。国が消費税増税の理由としている賃金の上昇は、毎月勤労統計の不正でかさ上げされたものであり、昨年の実質賃金が平均マイナス 0.5% となった野党の試算を、厚生労働大臣も事実上認めている。区民に寄り添う気持ちがあるなら、消費税増税の中止を国に求めるべき。
消費税率引き上げについて、政府は軽減税率の導入や様々な経済対策を新年度予算案に盛り込んでいる。また、消費税の増収分は社会保障の充実などに活用される。こうした状況を踏まえ、消費税率 10% への引き上げは国の適切な判断のもと行われると認識している。
滝野川紅葉中学校では、わずか6年で生徒数が 1.5 倍となり、深刻な教室不足に陥っている。旧滝野川第六小学校の学校施設跡地利活用計画では、滝野川紅葉中学校の教育環境充実について留意するとあるが、計画の中で学校施設確保の優先度を上げるべき。
今後も教育委員会と連携を図り、生徒数の状況などを注視しながら必要性を見極め、旧滝野川第六小学校の学校施設跡地利活用計画も踏まえた上で、さまざまな角度からより良い教育環境を確保するため、最善の方策を検討する。
今後、区の年少人口の増加に対応して、小中学校の教室、校庭などを整備し、ゆとりのある教室と豊かな教育環境を確保していくためには、学校の改築や改修のための十分な予算が必要となる。学校改築基金に計画的かつ十分な積み立てを行うことを求める。
現在の改築校への対応に加え、今後の改築需要などを勘案すれば、さらなる基金残高の確保が必要と認識している。引き続き社会経済情勢などを見極め、改築に必要な事業費を精査し、計画的な積み立てを行う。
国保料について、4人世帯の例で見ると、生活保護基準の世帯で年間およそ33万円、年収400万円の世帯でおよそ42万円となっており、負担が重すぎる。1兆円の公費投入により、均等割の廃止などを行って、国保料を協会憲法並みに引き下げるよう国に求めよ。
区は特別区長会を通じ、保険者への財政支援と、被保険者の保険料負担軽減策の拡充を求めている。均等割の廃止は、国における審議会などの議論の中で検討されるべきものと捉えており、現段階で公費投入による均等割廃止を国に求める考えはない。
児童虐待、DV をなくす取り組みについて、子ども家庭支援センターやスペース U、福祉事務所での専門職の増員による体制強化とともに、学校におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの正規職員化、関係機関の職員研修の充実、及び学校や区民レベルでの DV、暴力防止教育の推進を求める。
子ども家庭支援センターについては、31年度に専門職3名の増員を予定している。スクールカウンセラーなどの常勤化は、国が実施している調査研究の結果を注視する。職員研修は引き続き児童虐待防止職員研修などの中で実施し、学校などへの DV 防止教育は DV 理解基礎講座などにより意識啓発に努める。
滝野川地域においてコミュニティバスの新規路線を求める地域住民からの要望は根強く、早期実現に向けた検討を進めるべき。また多焼室を含む特別養護老人ホームや介護老人保健施設の建設を新しい基本計画に組み込むべきと考えるが、見解は。
コミュニティバスについては、31年度から地域公共交通会議などを設置し、 新規路線の導入など、より効果的な計画を策定予定である。特養などの施設整備については、待機者数の推移やニーズなどを勘案し、必要な対応を次期基本計画及び中期計画の改定の中で検討する。
日本共産党北区議員団、八巻直人の質問でした。代わって、北区の児童虐待防止対策について、安心安全の街北区を目指して、立憲クラブ赤江夏の質問です。児童相談所は都からの移管ではなく、各区単独での設置となる可能性も大きいと聞く。区の今後の予定と予算を含む課題への対策は。
31年度に施設全体の基本構想の策定に取り組み、今後の設置に向けた全体スケジュールを検討するとともに、財源については特別区長会などを通じ、都に委譲などを求めていく。
赤羽台東小学校跡地には、子どもたちが遊べるスペースを設置するほか、一般区民のための公開講座や NPO 団体の活動などができるようなスペースを設置することを求める。
児童相談所などの施設の機能確保を最優先に検討しつつ、子どもたちの健やかな育ちに寄与する施設となるよう、今後検討していく。
児童相談所の設置条件については、まだ不明点が多いが、子ども家庭支援センターの児童福祉士を増員・養成するなど、人材面や機能面の拡充を早期に行い、備えることを求める。
児童虐待などの相談業務を担当する職員の増員など、職員体制を充実することで、相談機能をより一層強化・拡充するとともに、研修会への参加などにより、個々の職員の専門性向上を図る。
区は現行の子どもショートステイ事業に加え、養子縁家庭のためのショートステイ事業を実施すべき。また、その際には当日の急な利用も可能とすべきだが、見解は。
現在、事業を委託している事業者の施設の建て替え工事の終了時期を捉えて、今後検討する。
新庁舎建設が遅れることを受け、現庁舎の耐震化に関する今後のスケジュールと課題は。
31年度中に耐震性や建物設備の劣化状況などについて調査を行い、大規模改修の必要性を含め、補強工事などの対応方針を決定したい。
区は歩道や交差点での自転車走行の注意点を改めて周知徹底すべき。また、区内の外国人居住者が増加しており、区独自の啓発用リーフレットを日本語学校でも配布するなど、さらなる工夫が必要と考えるが、見解は。
今後も様々なイベントや事業を通し、歩道や交差点での自転車走行の注意点について、周知徹底を図るとともに、啓発用リーフレットについては、区内の日本語学校への配布など、効果的な啓発について検討していく。
中高生の居場所であるティーンズセンターの拡充について今後の予定は。また民間団体との連携により区内の 1,2 カ所に絞っての設置も可能と考えるが、見解は。
今後施設面、人材面などの課題を解決し順次移行を進めていく。またティーンズセンターの設置目的を踏まえ、他区の事例も参考に効果的・効率的な運営方法を検討する。
区には中小企業が貸付金を利用している際に、設備購入の際の金利を低く抑える制度があると聞くが、それに加え、中小企業の設備購入に係る助成制度の創設の検討を求める。
現在、区では中小企業の設備購入に対する助成は行っていないが、国の小規模事業者持続化補助金は、設備の購入が補助対象となるため、相談を受ける中で適切に案内する。
豊島4丁目地区の開発に伴い、UR 豊島5丁目団地前の交差点が改良されたが、団地内バスターミナルは歩行者の安全性などが損なわれているとの声があるため、改善を求める。
自治会からの要望も踏まえ、警視庁と再協議した上で、30年度末に向けて、新たに横断歩道などを設置する計画となっている。
北本通りの更新通り出口の交差点は、事故が起きる危険性が高い場所と認識している。 信号を時差式にするなど状況の改善を求める。
都や警視庁などと連携し、状況に応じた自転車の安全利用、交通安全対策に引き続き取り組み、区民が安心して利用できるよう努める。
立憲クラブ赤江夏の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。